ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命、安全に関わる重大な問題であると考えています。そして、その解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。8月31日参議院において、北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会が開催されました。この委員会に出席した山谷拉致問題担当大臣は、本年5月のアメリカ出張について報告をしました。今回はその内容をお伝えします。
拉致問題担当大臣の山谷恵理子でございます。本年5月に行った私の米国出張についてご報告申し上げます。今回の米国出張では、拉致問題等に関する米国政府関係者等との意見交換及び拉致問題に関する国際シンポジウム開催のため、本年5月3日から6日の日程でワシントン DC 及びニューヨークを訪問しました。ワシントン DC では、リンチ司法長官やマヨルカス国土安全保障副長官と会談を行い、北朝鮮による拉致問題等について意見交換を行うとともに、拉致問題の解決に向けた米国政府の協力を求めました。また、国務省関係者や有識者とも拉致問題、人権問題を含む北朝鮮問題等について意見交換を行いました。ニューヨークでは5月5日に日本政府主催で、北朝鮮による拉致を含む人権侵害に関する国際シンポジウムを開催しました。シンポジウムでは私から基調講演を行い、北朝鮮による拉致問題の悲惨さを訴えるとともに、引き続き国際社会との緊密な連携のもと、COI 報告書やそれを受けた一連の国連決議の着実なフォローアップの取り組みにおいても貢献していく考えを伝えてまいりました。シンポジウムには、丸月ダルスマン国連北朝鮮人権状況特別報告者や、ロバート・キング米国北朝鮮人権問題担当特使のほか、拉致被害者ご家族の横田拓也さんや、拉致議連会長代行の渡辺衆衆議院議員等にご参加いただき、拉致問題の解決を含む北朝鮮の人権状況の改善に向けたスピーチをいただきました。また、拉致議連事務局長として塚田一郎参議院議員にもご参加いただき、シンポジウムの開催にご協力をいただきました。この場をお借りして改めて深くお礼申し上げます。シンポジウムは満員となり、活発な議論が行われると、拉致問題の解決に向けて意義のあるイベントとなったと考えています。このほか、ニューヨークでは、エリアソン国連副事務総長と面会し、拉致問題等について幅広く意見交換を行い、国連の場を通じた解決努力の重要性について意見が一致しました。拉致問題をはじめとする北朝鮮の人権状況の改善を求める国際社会の機運は、これまでになく高まってきています。今後とも国際社会との連携をさらに強化して、すべての拉致被害者の即時帰国に向け、全力を尽くしていく所存です。
拉致問題インフォメーションでした。 続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉一教授に解説していただきます。9月14日、中朝関係について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
9月9日に北朝鮮は建国67周年を迎えました。その9月9日付の労働新聞は、外国からの祝電を掲載したわけでありますが、中国からの祝電は2面に掲載をされました。1面にはロシアからの祝電が掲載されておりましたので、やはり中朝関係がまだ完全に元に戻っていないといいますか、良好ではないという印象を国際社会に与えたかと思います。しかし、細かく見てみますと、昨年の労働新聞は、意図的に中国からの祝電を3面に掲載しておりましたので、それに比べますと、3面から2面になったということで、若干対中姿勢というものが良くなってきているということも言えるかもしれません。また、中国側の観点というものを見てみましても、昨年に比べて今年の祝電の方が積極性を感じさせるものになっておりました。量が増えているというのが一つ特徴的ですし、特に今年の中国の祝電はロシアの祝電よりもはるかに量が多いということになっております。また、今年の祝電には久々に金正恩第一書記の名前が登場いたしましたし、さらに今中国が北朝鮮との隣国であると、隣の国であるという関係を言うときに使います。山と川が接している両国という、そういう言い方が2012年以来3年ぶりに登場したというのも注目をされました。中国から見ても少し対北朝鮮関係が良くなってきているという感じなのかもしれません。ただ、依然性はまだ中国と北朝鮮の関係は一定の緊張を持った関係であると言っていいと思いますし、その点からしまして、10月10日に北朝鮮が祝う朝鮮労働党創建70周年の行事にですね、中国がどのレベルの祝賀団を送るのかということが大変注目されると言ってよろしいかと思います。5年前の2010年に北朝鮮は朝鮮労働党創立創建65周年を祝う行事の中で閲兵式、軍事パレードを行いました。そこに中国は中国共産党政治局常務委員であった周永康氏を送りまして、周永康氏は当時の金正日総書記と共にですね、出席団から軍事パレードを参観するということがあったわけであります。65周年で共産党政治局常務委員レベルが祝賀に行ったということは、今年は70周年ですから、さらに重要な行事ということになりますので、本来であれば、党の政治局常務委員以上の高いレベルの祝賀団が訪朝をするということが当然考えられるわけでありますが、現時点ではその可能性はかなり低いというふうに判断できるかと思います。特に9月3日に中国は抗日戦争勝利70周年という記念行事の祝賀で閲兵式、軍事パレードを行いました。そこに首脳級が外国からは招待をされていたのですが、北朝鮮はチェリョンヘ朝鮮労働党の政治局員を送りました。これは相当低いレベルの祝賀代表団ということになろうかと思います。すでに北朝鮮が政治局員を中国にとって極めて重要な行事に送ったということを考えますと、 10月10日に行われる朝鮮労働党創建70周年、すなわち北朝鮮にとって非常に重要な意味合いを持つであろうという行事に、中国側も同じように中国共産党政治局員を来るという可能性が十分に考えられると言っていいかと思います。まあそうした観点からしますと、今回の9月9日の北朝鮮の建国記念日に際する中国からの祝電というものをですね、まあ北朝鮮が一面ではなく二面で紹介をしたと、まあ、少し今の中朝関係がそう良好ではないというイメージをやはり国内外に示すということを意図的にやったという、まあ、そういう可能性も十分に指摘できるということになろうかと思います。で、仮に10月10日に中国が共産党の政治局員レベルの代表団しか送らないことになるということになりますと、それはそれ以前に北朝鮮が非核化に向けて大きく舵を切るということがまたないということを示すことにもなりますので、今後中国がどれだけ圧力を北朝鮮にかけていくのかということが改めて注目されるかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、拉致問題解説です。このコーナーでは、毎回、拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、様々な角度からこの問題を解説しています。今回は、日本政府パンフレット、北朝鮮による日本人拉致問題の中から、拉致問題 Q&A をご紹介します。まず、拉致問題とはどのような問題でしょうか。1970年代から1980年代にかけて、北朝鮮が多くの日本人をその意思に反して北朝鮮に連れ去りました。北朝鮮は長年にわたり日本人拉致を否定していましたが、2002年9月、当時の北朝鮮の指導者、金正日国防委員長は小泉総理との会談において、初めて日本人拉致を認め、謝罪しました。しかし、拉致された日本人のうち、日本に帰国できたのは5名にとどまっています。5名以外の拉致被害者についても、政府はその速やかな帰国を北朝鮮に対して強く要求しています。なぜ北朝鮮は日本人を拉致したのでしょうか。第二次大戦後、朝鮮半島は韓国と北朝鮮に分断されました。北朝鮮は自らが主導して朝鮮半島を統一するため、多くのスパイ機関を設立したと言われています。当時の金正日国防委員長は日本人を拉致した理由として、北朝鮮のスパイに日本語を教えるため、また北朝鮮のスパイが日本人になりすますためと説明しています。北朝鮮は拉致問題を解決済みと主張していますが、それは本当でしょうか。これまで北朝鮮は拉致被害者のうち生存しているものはすべて日本に帰国させた。残りの拉致被害者は死亡もしくは入居せずとし、したがって拉致問題は解決したと主張してきました。しかし北朝鮮が死亡と説明する根拠は極めて不自然で、全く納得のいくものではありませんでした。2014年5月の日朝政府間協議の合意では、 北朝鮮側は、拉致被害者を含むすべての日本人に関する調査を包括的かつ全面的に実施し、最終的に拉致問題をはじめとする日本人に関するすべての問題を解決する意思を示したところであり、政府としては引き続きすべての拉致被害者の帰国に向けて全力を尽くしていきます。以上、拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、曽我美好さんの娘さん、曽我瞳さんからのメッセージです。このメッセージは、2015年2月に収録したものです。1978年8月12日、当時の新潟県真野町で46歳だった曽我美好さんは、娘の瞳さんと一緒に拉致されました。瞳さんは2002年10月に帰国しましたが、美好さんはまだ帰国していません。それではお聞きください。
母ちゃん、元気ですか？こちらはみんな元気です。もう母ちゃんと離れ離れになって36年になります。こんなに長い間、母ちゃんに会えないなんて、一度も考えたことがなかったのに、本当に寂しいです。母ちゃんは毎日どうして過ごしていますか？私は毎日毎日、おじいちゃんおばあちゃんの世話をしています。毎日が楽しいです。でも家で母ちゃんの世話をしてあげたいと思う気持ちが大きいです。もうすぐ2月も終わり、3月になります。まだ佐渡は寒いです。最近同級生のお母さんが亡くなってしまい、とても悲しい思いをしました。その度に、母ちゃんは元気かな、とずっと思いました。体だけは気をつけて元気でいてください。私も周りの人たちに支えられながら頑張っています。これからも大好きな母ちゃんのために元気で頑張ります。だから一日も早く元気で佐渡に帰ってきてください。みんな待っています。みんな心配してくれています。優しい母ちゃんに会える日を楽しみに毎日頑張ります。元気でいてください。ずっとずっと待っています。愛する母ちゃんへ。平成27年2月27日、瞳より。
曽我美好さん、お聞きいただけましたでしょうか。曽我美好さんの娘さん、曽我瞳さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は1963年のヒット曲、坂本九の見上げてごらん夜の星をお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって 一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在、日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。また、この他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査、捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また、北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時30分からは周波数 9950kHz。夜11時30分及び夜1時からは周波数 9960kHz で放送しています。韓国語番組、イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時からは周波数 9950kHz。夜12時からは周波数 9975kHz。夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。